皆さんおはようございます。8月3日の私日礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑い日が、続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。熱中症にも気をつけながらですね、お過ごしいただきたいと願っております。この80年前の1945年8月15日、我が国はですね、無条件降伏をしまして、第二次世界大戦の敗戦を認めたわけであります。80年前のその戦争を覚えてですね、今日はその平和聖日の礼拝を捧げたいと思います。この平和聖日と言いますのはですね、広島をこの人類初めてのですね、原爆が投下されたこの広島のですね、西中国教区の、発議によりまして、1962年の教団、日本キリスト教団の、総会で、教団の、この、暦にですね加えられたわけであります。それ以来、この8月の第一の聖日を平和聖日として、日本キリスト教団では覚えて礼拝が捧げられてきました。先ほど、私たちの教会では、日本キリスト教団関東教区在籍告白をですねいたしましたけどもですね、本当に私たちはこれから平和への願いを込めてですね、今日もですね礼拝を捧げてまいりたいと思います。聖霊降臨節のですね、この時を迎えてますが、私たちは降霊によってこの、使徒言行録やですね、パウロたち使徒によってこの書かれました、使徒書簡とですねよって福音がどのようにして世界に広がっていったのかをですね、御言葉に聞いております。こうしたこの学びを通しましてですね、まず気がつきますことは、この当時のこのローマの世界の至るところにですね、ユダヤ人社会が形成されて、パウロはまずそのユダヤ人の社会に近づいてですね、そこを足場にして伝道していったという事実だと思います。エフェソですとかフィリピ、あるいはコリント、そして ローマにもですねユダヤ人社会がありました。なぜそのようになったんでしょうか。それはですね、ユダヤがですね本当に繰り返し異国の侵略を受けまして、その結果大量の難民が生まれました。その難民がですね世界に散らされていった、各地にユダヤ人社会が形成されていったわけです。ディアスポラということでですね、それぞれのところにユダヤ人の人たちが、住んで生活をするようになったわけです。このユダヤはですね、繰り返しこの異国の侵略を受けたわけです。聖書はですね、それをこのイスラエルの民の本当に不信仰に対する神様の裁きだとして伝えられているんです。捉えているわけなんですね。この神様の裁きの結果ですね、本当にこの異国の軍隊がユダヤに侵入して難民が生まれて難民が散らされました。で、国際的なユダヤ人ネットワークが形成されまして、そのネットワークのためにですね福音が広がっていったということなんです。まあこのことはですね、信仰の目から見れば、この神様の裁きが福音を広める元意となったと言えると思うんですね。 神様はですね、裁きを通して恵まれたということだと思うんです。もう一つはですね、気づくことは、パウロのこの伝道によって、この一部のユダヤ人はですね、福音をこの、受け入れましたんですが、大半は信じなかったということですよ。そのためにですね、この伝道の対象が異邦人となってですね、この異邦人教会が生まれていったわけです。ユダヤ人のですね、この拒絶によって福音がこの異邦人に伝わったということはですね、その歴史が生まれていったわけです。ここにですね、本当に神様がなされた不思議な計画があったと思うんです。パウロはこの不思議な計画を神様の救いの計画としてですね、ローマの信徒への手紙を9章から11章で述べているわけであります。今日与えられました、先ほど読んでいただきましたけども、聖書9章を通してですね、神様の救いについて、御言葉に聞いてまいりたいと思うんです。パウロはですね、このローマの教会に宛てた手紙の中で、自分にとって最も悲しい出来事は、同胞イスラエルが神の恵みを拒絶したということだと述べているんですね。このイスラエルはですね、神様の民、この神様の民として選ばれたんですね。そして、キリストもこの世界ではユダヤ人として生まれられました。そのユダヤ人がキリストを殺したのみならずですね、今日に至るまでキリストを受け入れてないわけです。なぜイスラエルは信じないのか、それは誰の責任なのか、彼らはこのまま滅びるのか、これはユダヤ人パウロにとってですが、本当に最も最大大きな心配事だったわけです。イスラエルはこの熱心にですね、神様を求めてきました。イスラエルこそ最初に救われるべき民であったわけです。その民がなぜ神様に捨てられ、試練に遭ってきたのかですね、そういう疑問が出てくるわけです。9章でパウロは言います。神様の約束は不変であると。イスラエルに対する選びは今日でも有効なんだと。その証拠にですね、少数であれ、イスラエルの中から生じるものが、信じるものが起こされたんだと。ユダヤ人が拒絶して、異邦人が受け入れるようになったのは神様の御心によるんだと。そういうですね、思いなんです。そして彼はですね、9章の18節です。今日読んでいただいた、箇所のちょっと前のところですね、9章の、18節で、このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなになされるのでしょうと、なされるのですと、こう記されています。救いもこの滅びも全ては神様の御心の中にあると言ってるんですね。しかし私たちはそれを聞いておかしいと思うわけです。19節です。ところであなたは言うでしょう、ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうか、誰が神の御心に逆らうことができようかと、こう書いてあります。でこのように記されています。もし神様が自分の好き嫌い、 だけであるものを救ってあるものを滅ぼすとすれば神様は不義であって不公平だと思うんです。人の信ずる信じないという判断さえも神の意思だとすれば人間には全く自由意志がないことになるわけです。そうであればある人が信じないとしても神様はその人を責めることはできないんじゃないかと言ってるんですね。私たちの疑問をですね、パウロは一括します。20節です。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か。作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。このようにパウロは言ってるんです。人は全てを知らないんです。人にできることは神様がなされることを受け入れることだけなんです。その事実を受け入れた時ですね、何かが見えてくるんじゃないんでしょうか。神様はなぜユダヤ人をかたくなにされたんでしょうか。パウロは自分の伝道を考えた時ですね、そこに一筋の道が見えてきたわけです。エルサレムで生まれた教会のこの仲間たちへの伝道が始まったのわけです。ユダヤ人はこれを受け入れないで教会を迫害しました。信徒はエルサレムを追われまして、その結果福音がですね、エルサレムの外へ異邦の世界に伝えられていったわけです。で、この異邦の世界においてもですね、ユダヤ人のこの拒絶によってパウロは異邦人伝道に向かっていったわけです。このユダヤ人のこの拒絶を通してですね、福音は広がっていったんです。もし母国のユダヤ人がですね、このキリストの福音を受け入れたら、福音はユダヤ教の一分派パレスチナだけの教えに終わっていたかもわからないんです。もし異国のユダヤ人が福音を受け入れたら、福音はこのユダヤ社会の中にとどまっていたでしょう。そこまで考えた時ですね、パウロは神様の救いの計画がおぼろげに見えてきたわけです。神様はユダヤ人のこの従おうとしないような行動を通して異邦の世界に福音が伝えられて異邦人が救われるようにされた。神様はユダヤ人の福、そういうね、かたくなな態度を通して異邦の世界に福音が伝えられて異邦人が救われるようにされたんだと。これは神様の憐れみであって神様の救いの計画であると思えるようになったわけです。異邦人を救うためにユダヤ人をかたくなにされたんであれば、今度は異邦人の信仰を通してユダヤ人を救われるに違いないと、そう考えていった。その時パウロはですね、このホセアの予言を思い出したわけであります。今日先ほど読んでいただきましたけども、24節からですね、9章24節、神は私たちをこの憐れみの器としてユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。ホセアの書にも次のように述べられていますと。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶと。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれると。 このように記されてますが、これはですね、本当にパウロがこのイスラエルとユダヤ人の状況を考えたときにですね、ここのところがこの思い出したんだと思うんです。このホセアはですね、このホセア書というのは、旧約聖書のですね1404ページからですね、このホセア書は1403ページからですね、ホセア書は、記されております。そこを参照にしていただきたいと思います。このホセアはですね、その24節からですね、ホセアの書にも次のように述べられていると。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶと、あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれると、ですね、ここをパウルは引用しましてですね、言ってるんですね。このホセアという預言者はですね、ホセア書をこう読みますとね、この妻をめとったんですが、彼女は夫を捨てまして愛人に走りまして二人の子を産むわけです。ホセアはこの姦淫で生まれた最初の子供をロ・ルハマ、愛されぬ者と名付けました。で、二人目の子をロ・アンマ、我が民ではないと呼んだわけです。姦淫で生まれた子供を喜ぶ父親はいないですね。その思いが子供の名前にもこう反映しているわけです。やがてこのホセアの妻はですね、この愛人に捨てられまして奴隷にまで落ちたわけです。ホセアはですね、彼女を買い戻しました。で、再び妻に迎えたわけです。このホセアはですね、自分のこの家庭に起きたこの出来事を通してですね、背き続ける妻をなおも愛される神様、自分の子でないものを自分の子として迎えられる神を知ったんです。ホセアの妻はイスラエルです。妻の産んだ2人の子供は異邦人をどうも指すんじゃないんでしょうか。ホセアの妻が夫がこの姦淫の子を自分の子として受け入れて裏切った自分さえも買い戻すこの愛にですね、悔い改めましたように、イスラエルもですね、裏切った自分さえも許される神様の愛を見てですね、悔い改めるわけです。神様はその時を待っておられるんだと。神様は滅ぶべきものは耐え忍ばれている、この9章22節で、記されてますけどですね、そうなんです。神様はですね、イスラエルをこの見捨てをおられないんです。パウロはですね、ホセアのこの言葉を思い出して確信を持ったわけです。その時ユダヤ人の中でも少数は福音を受け入れたことが思い起こされたわけです。9章の29節、万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになりゴモラのようにされたであろうと言ってますが、イザヤの言葉を通してパウロがですね、神様が残してくれたこの少数のユダヤ人キリスト者から新しいイスラエルが 生まれていくんだというですね、そういう未来を見てるんですね。ユダヤ人ばかりではない、神様は全ての人を救われるという思いをですね持ったと思うんです。皆さん291ページ、ローマ書11章のですね30節、この先のところですけども、11章の30節ですね、291ページをちょっと開けてみてください。11章の30節ですね、このように記されてるんです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。ためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのですと言ってるんですね。どういうことかと言ったらですね、どんな人でもですね、最初は信じられないわけですよ。不従順なんですよ。だけどもそれによって憐れむということなんです。パウロの同胞ユダヤ人はですね、キリストを殺して現在に至ってます。キリストを信じてませんね。のパウロは神様がユダヤ人を捨てられたのかと嘆いたんですけども、そうではなかったんです。神様はユダヤ人をですね、この従わない者不従順にしまして、そうした不従順を通して福音をですね異邦人に伝える、今はさらにこの異邦人の従わない人を通してユダヤ人を救おうとされているわけです。異邦人の救いが満たされた時ですね、同胞のユダヤ人の救いが始まっていく、神様の国が来るわけですよ。神様は全人類を救うために今この従わないユダヤの人たちをですね、その閉じ込められた、思想的にも閉じ込められた状態にしてしまってるんです。そしてその閉じ込められた、まあ牢獄みたいなもんですね。でその鍵を開けられるために私たちを立てられてるんですよ。不従順な人々に対してですね、私たちもそこに福音を述べ続けていくこと、そのことなんです。パウロはキリストを十字架につけたユダヤ人に対しても希望を失わなかったんです。だからユダヤ人の救いを遠くに見ることができたわけですよ。時間はかかると思います。しかしね、そこに希望を持ち続けることだと思います。よくね、信じよう、信じない者は地獄に落ちるなんて言葉をね、言う人がいます。あまり好ましくない言葉だとですね、だと思うんですよ。神様は憐れみなんです。人が滅ぶることを望んでおられないんですよ。神様は全ての人を不従順の状態に閉じ込められたが、それは全ての人を憐れむためだったと言ってます。神様の御心は人が滅ぶことじゃなくって救われることなんですよ。そのために御子を十字架につけられたことを知るときですね、私たちはもうね、信じない者は地獄に落ちるなんてことは言えないんじゃないんです。裁きさえも 神様の救いの計画の中にあるということをこのローマの信徒の手紙を通してですね知ったから、だからそんなことは言えないと思う。神様は待っておられるということをですねいつも私たちは言わなきゃいけないと思うんです。信じようとしないもの、ね、それをも神様は待っておられるんですよ。パウロはこのイスラエルの救いを神様に祈り続けました。彼らが救われるのであれば私は地獄に落ちてもいいとさえ言ってます。私たちもね同じ状況にあるんじゃないんでしょうか。日本では 99% の人はですねキリストを拒絶するわけです。私の兄なんかも本当に家族も私だけです。本当にキリストを信じてるのは、あとはですね私がそのキリスト教を信じてこういう仕事をしているということについても理解はしてくれてます。もうすでに天に召されてますけどもですね、本当にそれは本当に私にとっても救いでした。ですね、私信仰告白をしたのは私だけです。かといってその信じなかったものが滅びるのかとか、私の家族が滅びるのかと、で自分だけが天国に行っても何の喜びがあるのと、ね、そんな思いもしますよ。私たちの願いもパウロと同じです。パウロの言葉が私たちをですね神様の思いに導いてくれるんじゃないんでしょうか。神様は全ての人を不従順の状態に閉じ込められたが、それは全ての人を憐れむためだったと言ってます。神様の憐れみがここにあるわけです。神様は日本人を救うために仲間を頑なにされたわけです。そしてこの教会にもですねこの中国の方や韓国等の方も異邦人の方が来られます。この異邦人の 方々の熱心さを通してですね日本人を救うためだと思うんです。パウロの壮大な神様の計画の解き明かしをこの見るときですねこの教会の役割が見えてくるんじゃないんでしょうか。礼拝出席数十人のですね小さなこの群れの中に、数十年の間他の国籍を持つ方々が出席し続けて、本当に、中には教会の役員までしてくださった、そして教会を支えてくださった方々がおられるわけです。この小さな教会はですね大きな期待を神様から与えられているわけですよ。全ての人を救う計画の中に入れてくださっているというその確信が持てるんじゃないんでしょうか。神様は全ての人のを救ってくださるんです。信じてですねこの私たちも、歩んでまいりたいとそのように、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福恵みが豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、平和聖日のこの日このようにして御言葉に聞くことができました。異邦人でもある私たちでありますが、神様は全ての人を救う神様であるということをこのローマ書を通して私たちは知ることができます。どうか神様、このあなたが私たちをも救ってくださるそのことを信じてこの恵みを多くの方々に述べ伝えていくことができますように、私たちに信仰の力を与えてください。この世のすべての人に あなたの平安のうちに歩まれますように、どうかあなたが導いてくださいますよう心よりお願いいたします。この願いと感謝、尊き主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。